こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第135回をお届けします。
はい、
講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
話しても歌っても苦しくならない呼吸法。
苦しく
ならない、
ありますね。苦しいんですけどというご相談、
あの前回、
はい、
先月ウクレレの弾き歌いを、
はい、取り上げました。
取り上げました、
はい、楽しいですね、
はい、実際にあの弾き歌いのね、
はい、
音源の
録音が届いて、
はい
はい、
それもあの挿入したんですけれども、
はい、
まあ、非常に感動したと。
そうですね、あんな風に私も歌えるようになりたいです、うん、でただその中で、
はい、
自分が歌っていると息が苦しくなる。
実際にその弾き歌いをして、
はい、
見たところ、
はい、
息が苦しい、
うん、でこの紹介をしてくれた音声レッスンの中で、はい、聞かせてくれた方々の歌い方を聞いてるとすごくこう気持ちよさそうにこう歌っているのに、うん、ね、私は同じように歌えない、
はい、
この苦しくなるのは何なのか。でいっぱい息を吸えば大丈夫かなと思うんだけども、
はい、
それができないという、
うん、
いっぱい吸えないという、うん、
ということで今日は、
はい、
ウクレレから、
はい、
その感想を踏まえて、
はい、
呼吸法についてまた改めてですね、
はい、
やっていきたいんですけれども、
はい、
まあ、苦しくならない呼吸法、
はい、
ということですね、はい、で改めて、
はい、
呼吸の基本を今日は抑えながら、
はい、
苦しくならない呼吸法というのですね、
そうですね、
目指していきたいんですけれども、行
きましょう、はい、
まず、
はい、
鼻呼吸、
うん、
ね、口でするのか、はい、鼻でするのかっていうのが必ず最初に出ますけれども、
そうですね、
まず鼻呼吸が基本であるということは間違いない、
はい、そうですよね、はい、もうそれ今まで何度も取り上げていますね、うん、
はい、
教科書とここでしている本の中でも書いたかなと思います、はい、でもう原則として鼻呼吸が基本だよ と、
うん、
というのをしっかり抑えてあるかなと、
はい、
でこれはですね、このやっぱり根強く質問をされるところなんですね、
本当に鼻呼吸なんです
、はい、鼻呼吸を、
鼻でいいですかと、
はいはい、鼻呼吸って言われてるからするんですけど、
はい、
なんかこう苦しいんです、吸い切れてないような、
うん、
でしっかり吸おう、いっぱい吸おうとすると、
はい、
なんか口からって吸いたくなる、
なりますよね、
はいはい、吸いたくなるんですっていう、なので、うん、今日はそのあたりにもこう通じる説明をちょっとしておこうかなと、
はい、
うんうんうん、入り口として、
はい、そうですね、
と思うんですが、うん、まず鼻呼吸というものをこう誤解している可能性がある。
お、鼻から吸う呼吸ですよね、
はい、鼻呼吸は鼻から吸う呼吸、
鼻から吸う呼吸ですよね、
はい、で、まあ、吐くときはどっちでもいいんですが、
う
ん、
はい、
の例えば静かにしていて鼻呼吸をしているとか、うん、ゆったりとリラックスしながら喋らないでいるときは、
はい、
鼻から吸って鼻から吐くっていう感じになるかな、うん、
はい、
でも喋るときは吐くのは口から
そうですね
になる、
話してるわけです、
ね、はい、歌うときも吐くのは口からなんですが、はい、問題は吸う方、
うんうん、
鼻から吸うのが鼻呼吸ではあるんですが、
はい、
では口からは全く入らないかというと、
うん、
そうでもない、
入るわけですね、
はいはい、そのあたりがちょっと以前のレッスンで音声レッスンで、はい、ちょっと触れたこともあるかなと思うんですが、はい、
そうですね、
もう一回確認をしておくと、うん、人間の場合、
はい、
肺に空気を入れようと思ったら、
はい、
鼻からこう空気が入って、うん、気管を通って肺に入っていくという、
はい、 そうですね、
そのルートと、うん、口から息を吸って、
はい、
これができるんですね、口から吸って、 気管を通ってやはり肺に入っていくという、はい、この2つの空気のルート
途中からこう一緒になるわけ
です、ね、はいはい、はい、が、まあ、あり得る、
はい、
で今鼻呼吸といって、うん、口は使っちゃいけないのだと思うと
塞いじゃいますよね、
はいはいはい、口を閉じて鼻から息を吸う、うん、吸おうとするんです、
はい、
でもその必要はないんです、うん、この発声で進めてこうした方がいいですよという鼻呼吸というのは、はい、口をいちいち閉じて鼻からのみで厳密に空気を、ね、入れる、それは確かに完璧な鼻呼吸と言えるかもしれないけれども、はいはい、それやっていたら歌うときにブレスの位置でいちいち口閉じなきゃならないし、喋、
う
ん、ってる最中に何度も口をかって
でそうです、ね、
はい、閉じなきゃ、それはいらないんですね。
むしろ苦しい、
はい、
ね、ことにつながりますよね、
はいはい、こう外から入ってくるものをわざわざせき止めていく必要はない、はい、じゃあ口を開けたまま、
はい、
鼻呼吸をするというのはどういうことなのか、はい、
そうですね、はい、自然に口をちょっと開けたまま、
はい、
でも鼻をメインで、
はい、そうです、はい、そこが大事です、うん、鼻がメインなんです、
はい、
でこれ面白いのはですね、
はい、
口をわざわざ閉じなくていいですよと、特に合唱みたいにみんなで歌を歌っている時に、はい、あ先生に鼻呼吸って言われたから、うん、ブレスの時に口を閉じよう、
はい、
とやると全員がわーっと歌を歌っている中で、はっって口を一人閉じる、二、はい、人だけ閉じるから目立つわけですよ、
はい、
でそうするといちいち口閉じなくてもいいですよって言われる、
うん、
でそうすると何やるか、
はい、
口を閉じないまま開けたまま
開けたまま、はい、
喉の奥を閉じて、
はい、
鼻からだけ吸おうとする
みたいな、こう奥を、
はい、
っていう、
そうですね、
ちょっと変な感じになりますね、
はい、で変な感じになる、はい、喉の奥の、軟口蓋の一番奥、うん、口蓋瓣と呼ばれるんですね、はい、軟口蓋の奥でこう垂れ下がるように、うん、こう自由に動く場所なんです。そのあたりを器用に使う、あとは舌根、舌の付け根を上手に下から持ち上げたりして、口からのルートを塞ぐんですね。口を閉じるというのは一番外側、入り口で塞ぐことになります、はい、でそこを閉じなくていいと言われると
奥を閉じるんです、ね、
奥で閉じちゃう。
そっちの方が器用ですね。
器用なんですよね。でこれみんなやろうと思うとできるはずなんです。こう、はい、口閉じちゃダメで開けたまま、はい、でも口から吸わないで鼻からだけ吸ってねって言われると、うん、こう思いっきり勢いつけると鼻がってなりそうな感覚に、それをやろうとしてしまう、それもやらないでください。
塞がなくていいんですね。
そうなんです、塞がなくていいんです。こう鼻呼吸ですよ、口呼吸じゃダメですよっていうと、なんとかして口から肺へのルートをどこかで邪魔しようとする、
うん、鼻だけを通そうとするん
です、はい
はい、
でもそれをやろうとするとどこかで無理がかかります、
うん、はい、
そうじゃなくて、うん、全部開けっぴろげ、
もうなんか脱力してる感じ、
はいはいはい、
この喉の付近が、
はい、いや 鼻穴は閉じられませんが、はい、鼻からのルートも開いている、うん、口からのルートも開いた状態で横隔膜をぐっと引き下げて、
はい、
でそうすると開いてますから上の方、
はい、
開いてるからそこからは自由に空気が入る、うん、という形になる、
はいはい、
だから鼻の方だよ口の方だよという使い分けを意識をしないで、うん、ただ開いてるだけです。
自然に開いてて横隔膜でそれを引き下げる感じで、
こう空気を、はい、
それ両方から入るわけですよね。
もともと息を吸うためのルートは鼻なので、
はい、
食べ物の通り道が口のルートなんです、ね、うん、でそれがつながってしまっ ったための悲劇なんですが、もともと鼻が空気用なので、はい、だから両方ガバッと開けたまま吸い込むと、うん、鼻の方がメインで働く、はい、
自然に、
はい、
体がそうなって
る、ね、そうなってる、はい、まあ、そうなってなかったら口の方のなんか喉の奥のあたりで、うん、ちょっとこう作為的にこうコントロールしようとしていると思うんですね。だからガバッと開けて口からの空気も少しは動く、うん、入ってくる、
はい、
それはむしろいい鼻呼吸です。
そうですね、
はい、
どっちかを塞いで無理やり鼻ではな
く、はい、絶対に口から動かないぞ、
はい、
空気は絶対に止めてやるってやるのはいい鼻呼吸じゃない、
うん、やっぱでも鼻呼吸って言われると、
はい、
ね、その口を塞いで、
はい、
鼻だけで、
はい、
で喋ってってやって、
そうですね、そうするともう今のようにこう鼻の音がこう摩擦の音が強く入ると、うん、はい、そうなったらあ、もう鼻だけって思って、うん、でちょっと違う鼻呼吸になってるな、はい、と思ってください。
なるほど、そういうこと
です。なんか鼻をすするような感じの音になった場合はそれは違う鼻呼吸なんですね。
合唱とかで、
はい、
中学校の時とか、
はい、
なんかみんななりますよね、
はい、そうなんですよ、ね、あの鼻で吸うんだよって言われて
みんな
っていう、はいはい、それは、ね、音としても、
はい、
それをですねスピーチで前に立っている人が息を吸うためにやっていたら、ね、やっぱりそのために気になりますよね。
そうですよね、はい、それしか入ってこないです、
はい、そこはもう鼻も口も空気の通り道にはなりうるので、うん、そこをガバッと解放したまま横隔膜をシッと下げると、うん、そうするとスパッと入ってきます。
そうですね、多分こう口で、
はい、
吸う癖があったりとか、
はい、
吸いたくなるっていうのは、
はい、
多分一気に吸えるんじゃないかと、
なんかそういう感じが
ありますよね、
はい、
っていう
はいはいはい、でその吸い方はですね、はい、確かになんかあの大きいクジラがあのプランクトンみたいなの小魚みたいなのガバーって吸うみたいに、はい、いっぱい空気吸えそうなんですね、
は
あってやると、はい、ところがその吸い方は浅いところまでしか空気が入らなくて、この横隔膜を下にグッて下げる呼吸にならないんです、ね、
うん、
横隔膜があまり動かないまま口でパクッと取りに行ってるような、
はいはい、
前も池の鯉って言いましたが、
はい、
池の鯉が水面から口出してパクッパッと空気を食べようとしてるような、そんな感じになると自分ではカッと吸ったなと思うけれども、
はい、
いっぱい入ってない、
横隔膜を使って吸えてない、
はい、そういうことなんです、うん、深くまで空気が入ってないので自分の感覚よりだいぶ少なく、
はい、
でまたじゃあ歌っていて、フレーズが終わりました、うん、空気が乏しくなりましたで吸うとき口からパクッってこのくらいであまり入ってない、うん、
はい、
でも自分では吸ったと思ってる、
うんうん、
でまた次のフレーズをまたずーっとでもフレーズの途中で苦しくなった、でも頑張ってなんとか持たせて最後一旦またパクッ、うん、この繰り返しで歌が進んでいくにつれてどんどん苦しくなってくる、ね、
それがこう苦しいっていう錯覚に陥るんですね、
はいはい、これがこの息があまり吸えないんですとか、うんうん、苦しいんですとか、この歌の世界ではよくアップアップしてくるっていう言い方を、うんうん、これも苦しい人はよくこう分かると思います、
はい、
アップアップって言われるだけで、うんうん、それです、うん、その感じです。なので今日はそれを改善するレッスンになると思います。
そうですね、乾燥しますからね、
はい、喉が
その瞬間に喉が、
はい、
この前私も朝起きて、
はい、
濃いみたいになっちゃうんでしょうね。
お
もうなんか
パクパクと
ものすご
い
口と喉が、
はい、乾いてる
多分もう開いたまま寝ながら、
はいはい、
濃いみたいになったんですよ多分、
ね、
もうなんつうもうパリパリですよね。もう口の中まで喉まで、
は
い、すごい乾燥してます
ね、はい、だからよほどこの鼻側はそれが起こらないので、
うんうんうん、
鼻がもともと空気を吸うための仕組みを備えてるから、
はい、
いくら開けっぱな、まあ、もともと開けっぱなしだから、うん、空気を何度も出し入れしてもなんかカピカピになりましたみたいにならない。
ならないですよ。
そこからもこの鼻が 呼吸用の器官なんだなということが証拠になるかなと思います。
はい。ではですね、
はい、
まあ、具体的にその鼻呼吸で、
はい、
まあ、どのように、まあ、今横隔膜を使うという話ありましたけど、
はい、
もうちょっと掘り下げていきたいと思いますけれども、
はい、はい、この今ちょっと歌っていて、
はい、
でフレーズの最後まで、うん、持つかな持たないかなって節約しながら頑張って歌って、
はい、
でまたカプッと吸って、
はい、
でまた苦しくなって、うん、でこれは歌を歌う人からはよく報告される、うん、このまあ症状と言っていいかなと言うんですね、はい、でこのこう自分の感覚でこの感覚を持ってると苦しくなるよっていうのが、
はい、
その節約、
あ、そこで苦しいから、
はい、
空気を、じゃあ節約ができてないんだと、
はい、
効率的に使えてないんだということで節約してしまう、
はいはい、残りの空気で何とかやらなきゃと言って、
うん、
できるだけ少ない空気で声を出そうとする、
はい、
喋ろう、歌おうとすると、この感覚があるとどんどん苦しくなっていきます、
はい、お、一見なんか節約して、
はい、
まあ、少ない空気で話せるのであれば、
はいはい、
その方がいいんではないかと思ってしまいますけど、
はい、そこなんですよね、ではなぜ苦しくなるか、
はい、
この空気を節約しようとすると苦しくなるか、うん、これから説明はしますが、
はい、
今まで音声レッスン、メールレッスン、音色塾でずっと勉強してきた皆さんは、
はい、
なぜなのかをちょっと先に考えてみてほしいんですね、うん、今までやってたことが分かってると多分自然に分かる、
なぜ節約すると、
はい、
苦しくなるのか、
は
い
はい、理由が、ね、複数の観点から言えるんです、うん、でそれは今まで、もうほとんど全部取り上げているので、
はいは
い、あ、自分が説明するとしたらこんな風に説明するかなっていうのをちょっと今頭の中に思い浮かべてから聞いて、
はい、
見てください。
そうです、
はい、
では追い浮かべたところで、
はい
はい、
まずこの今節約しようとするというのは、うん、この発声業界では、発声のレッスンでは、はい、トラッテヌート、
トラッテ
ヌートというイタリア語、
はい、
これは、抑えるという、ね、うんうん、声が出てしまう、空気が出てしまうのを抑えてセーブするというような、
はい、テヌート、
はい、
トラッテヌート、
それ抑え込まれたっていう、まあ、過去分詞形なんですが、
はい、
トラッテヌートの声になってるよ。
あ、じゃあ、あまりいいことではないって意味で使ってるわけですね、
はいはい、むしろ発声では最悪というぐらいの、はい、
トラッテヌートになってしまっているよっていうことですね、
は
い、
そうなんです、はい、で、これが、まあ、最もよく言われるのは、
はい、
ピアニッシモのような、
はい、
まあ、記号が楽譜の中に書いてあるときに、どうしてもこう日本人の感覚で言うと小声にしようとする、小さくしようとするんですね。でそうするとあーという声をあーってちっちゃく出そうと、そうするとトラッテヌートダメだよって言われる、この抑えようとしちゃダメだと。このピアノというのは丁寧に少し出す、こう抑えて少なくするんじゃないんだよ、少し出すんだよという方向が逆なんですね、
はいはい、
だから抑えることで小さくなる、これはもうトラッテヌート全然ダメですよと。
その小さい、小さい声であれば、
はい、
それを出すと、
はい、出すんだよ、方向がもう逆方向だよという、だからトラッテヌート、これはこの息も同じですね、
はい、
声そのものだけじゃなく息も同じで、息を節約して出さないようにってやると余計に出なくなって詰まってしまう、
はい、
でこれはですね、
はい、
まず一つには、歌で考えると誰でも分かりやすいかなと思うんですが、はい、一つのフレーズを歌います、
はい、
また次のフレーズ続く時に一つ目を歌うためにまず息を吸います。で苦しくならないようにと思うといっぱい吸っておく。
そうですね、
じゃあ
できる限り吸います、
はいはい、歌の前奏が始まって歌が始まる まあ、ちょっと前に、うん、たっぷり吸って吸い込んで、でいっぱいの状態になって、うん、そのまま歌い始めて、はい、でワンフレーズ歌うわけですが、そのフレーズの終わりまでにできるだけ少ない空気で歌えた方がいいと思ってしまう、うん、これ本当はいけないんですが思ってしまう。
そうですね、
はい、そうするとどんな感じになるかっていうと、はい、たっぷり吸って目いっぱい吸った状態で歌い始めて、おでこう苦しい苦しいまま少しだけ使って使って、うん、はい、フレーズ最後まで歌い終わった時にまだ
どのけ残ってるか、
はいはい、7割8割残ってます、うん、これいいですよね、やった、7割残したぞ、うん、
余裕があるから
、はい、思うんですが、はい、それはいけないんです。
あ、それがいけない、
はい、うん、フレーズの終わりまで来たのにまだ7割残ってるから、うん、次のフレーズを歌うにはじゃあ3割補給すれば、
そうですね、
はい、ちょっと補給するだけで
軽くすればいけるんじゃないかと、
はい、はい、戻るとでまたフルの状態で、うん、満タンからまた出発して次の2つ目のフレーズ、うん、はい、これもまたできるだけ抑えて少しだけの空気で2つ目のフレーズの終わりまでいけたら、うん、はい、そっちの方がいいんじゃないか、うん、で実際そうできました、空気が今度2割だけで歌えましたよ、うん、8割残ってます、やりましたって、そしたら今度3つ目のフレーズにはじゃあその2割だけ補給すれば、はい、うん、これを繰り返してるとさっきのアップアップになってくるんです。この横隔膜がこうグッと、ね、いっぱい吸って良さそうだけれども、うん、大きく動かないままちょっと動かして、でまた吸って、でまたちょっと動かして、うん、また吸って、だからもう浅いところでちょっとだけ空気を使っている状態になってしまう、
はいはいはい、上
面
みたいな、
上面だけで、
上面だけで歌ってる感じになっちゃう、
はい、うん、でこう呼吸にとって楽なのは、うん、そうじゃないんです、
はい、
全部使う、最初に、まあ、最初いっぱい吸ってもいいんだけれども、はい、まあ、ワンフレーズ歌い切れるだけいっぱい吸って、うん、でワンフレーズで全部使い切る、たー、はい、で次の2つ目のフレーズを歌うのに足りる分空気を吸って、うん、でまた全部使い切る、
そのコントロールができた方がいいということですね、
はい、そこなんですね、で簡単ではないんですが、うん、方針としてはそれだと、ね、まず、はい、だからちょっと前に空気をいっぱい吸った状態、
はい、
つまりは横隔膜を一番引き下げた状態って、こう筋トレで言えば、
はい、
ダンベルを持ち上げたまんま止まってる状態です、
うん、
それ大変です、
力入ってる状態、
はい、力入ってる状態、はい、でこれを実際に体験していただくとよくわかるんですが、目いっぱい空気を吸ってって言って、うわーっていっぱいまで吸ってもらいます、
はい、
でそのままいっぱいのまんま、はい、出さない、我慢我慢、はい、我慢って、これ音声レッスン聞きながらやってみていただけないんですが、うん、これ楽じゃない
ね、ちょっと苦しいですね、
ですよね、
はい、
これがこのいっぱいの空気のまま保ってる状態です、うん、でさっきのできるだけ空気を使わないで歌うっていうのは、はいはい、この状態をできるだけ保ちながら歌ってるわけです。
そうか、じゃあ結構厳しい状態を自ら作り上げて、
はい、
ずっとその状態で歌ってる、
これ苦しいわけです、
うん、
でこれをじゃあ今の苦しかったから、はい、今度は楽に気持ちいい呼吸しましょうと、じゃあ気持ちよくいっぱい吸って、はい、全部吐いて、ふわーで、また全部いっぱい吸って、はい、また全部吐いて、ふわーって、今度途端に楽になる、
そうですね、
この今の呼吸で喋る、うん、歌うと楽な、
じゃあちゃんと使い切ると、
はい、
でその分吸って、
はい、
ね、でじゃあフレーズのが終わる時に、
はい、
ちゃんとそこでぴったり終わる、
終わる
ぐらいがいいわけですね、
は
い、
そうですね、はい、まあ、またその、ね、細かいことはちょっと後で補足をしようかなと思うんですが、はい、基本方針はもう必要なだけ吸って全部使う、うん、でまた次のフレーズ必要なだけ吸って全部使うという、うん、この全部使うよっていう感覚でやると、はい、声もこう伸びるですね、
そうですね、
こう自信を持ってわーっと出せる、
う
できるだけ少なくって思っている時の
節約しようと思うと、
はい、なんかこう不安で全部最後までいけるかなって思いながら、はい、ちょっとビクビクしながらやるのと、もう全部使っていいんだわーって出す、
また吸えばいいわけですからね、
はいはい、これはもうかなりこう意識状態も違う、
うん、
で、はい、またこの声をふわーっと出してるこの状態っていうのは共鳴が捉えやすくなる、うん、声を少しずつ恐る恐る出してると共鳴を捉えたしっかりした声になりづらい、はい、
うんうん、
でも空気全部使ってわーっと出すともうピーンと共鳴を捉えるとってことは空気効率のいい発声になる。
なるほど、
はい、この共鳴がうまく捉えられないと、はい、もう息をいっぱい出して頑張って出さなきゃならない、うん、でも共鳴で喋る、共鳴に頼って歌うことができたら、これは空気をガンガン頑張って押し出す必要なんか全然響いて鳴ってるわけですから、
はい、
ということでこうちゃんとしっかり空気を出して声を響かせれば空気は結果的に少なくて済む、
うん、でもしっかりと必要な分は使っている、
そこなんですね、
はい、
でここが今日のレッスンで、うん、理解をしていただきたいところで、はい、の空気をいっぱい使わなければ歌えないっていうのは良くないんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうなんです空気がブワーって漏れている状態、うん、これがいいのかといったらそれは違いますよね、はい、この少しの空気でもフレーズが最後まで歌えるという発声技術、共鳴で歌うという発声技術があり、だから空気を必死に吸わなくても十分足りる、でその十分足りる空気はもう安心してフルに使っちゃうというのが一番楽にこう呼吸できるいい声が出るコツであると。
そういうことですね、
はい、
一番だその効率がいいっていうのは、
はい、
まあ、空気とその、
はい、
発声の、まあ、量というかですね、その発声と使う空気が、
はい、
一番こうマッチしている感覚をつかめばいいわけですね、はい、
そこですね、うん、やっぱりこう、ね、フレーズ最後まで足りるかな、
はい、
あとは歌だけじゃなくても、うん、なんかプレゼンテーションとか人前で話をしているときに、はい、この一文最後までこういけるかな、大丈夫かな、うん、で変なところで息継ぎをすることになって、
はい、
なんかこうペースが狂ったりっていう相談もあるんですよね、うん、なのでまず今のですね、こう気持ちは分かるけれども切り替えて、
はい、
でさらには体験をしながら分かっていく、貯金をお金を貯める、
はい、
ような感覚でできるだけ少し使って、
はい、
残り8割
ずっと使わない、
はい、でボーナス、ね、貯金して、うんうん、でちょっと使ったけど8割残ってるからいいじゃないかっていう感覚で空気を使うと、
はい、
いっぱい残したくなる、
うん、
けれどもたっぷり使う方がずっと楽。
そうですね、
はい、
車でもこうハイブリッドとかで、
はい、
すごくガソリンを節約して、
はいはい、
アクセルちょっとだけ踏んでなんかもうできる限り進むぞみたいなのもあれば、
はいはい、
まあ、一番効力使って車のパワーをボーンと出す、
ぐーっと踏んで、
あと行き過ぎるとなんかもうガソリン垂れ流しながら走るみたいな、
は
い、
空
気で言えば、
はい、うわーっとも
らえちゃう、無駄に出しちゃってる、
はい、
そのね、一番いい、
一番いいところ、
一番パワーが出るっていうかね、
はい、そこをこう見つけながらトレーニングをするということになりますね、はい、
そこが一番難しいわけですけどね、
はいはい、でその、はい、今の全部を使うんだと、うん、というここがまたちょっとコツがあるので、
はい、
今のレッスンのここから先、
はい、
ちょっと大事になるんですが、はい、空気を全部使うというのは文字通り肺の中の空気を全部絞り出さなきゃいけない、
はい、
という意味ではない。
ああ、じゃあ歌った後に、
はい、
もうって苦しくなるようなのは行き過ぎってことですね。
はい、
はい、
でしかも 息継ぎするたびに、
はい、
しようとするたびに全部絞り出して、うん、なんか体をねじってなんかお腹を曲げて、はい、でそれやったら時間もかかるし、
はい、
だから空気が多少肺に残ってる、うん、気管の中に残ってるというのは自然な状態なので、だから楽に気持ちよく吐けるところまで、うん、このくらいが自然で気持ちいいかな、
顔が赤くなるぐらいまでやっては、はい、
プルプルプルプルして
肺活量のね、
はい、
検査みたいな、
はい、にならない
ように、
はい、気持ちよく吸って、でこれもプルプル限界まで吸うんじゃなくて、うん、気持ちよくいいところまで吸って、でまた気持ちいいところまで吐く、
はい、
そこまでで歌える、うん、話せるように計算をして吸う、
うん、は
い、というのをまず、
じゃあゼロが、
はい、
もう苦しい限界、
はいはい、
で100がもう逆に吸いすぎてもう顔真っ赤になってしまう、
はい、
だとしたらこう20から80ぐらいの
っていうことです、
ね、ぐらいでこう、
はい、
両方とも苦しくないぐらいで息にするような、
はい、そういうことですね、
はい、
さっきの最初に挙げた、うん、できるだけ節約をしてっていうのは今の例えで言うと、
はい、
100から80までの間で歌うっていう感じです、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
でもいいのは20から80の間で歌う、
はい、
こんな感じ、
そういう感じですね、
はい、でそうすれば、
はい、
全部残り最後までいっても20はあるから、うん、だからもうちょい伸ばしてって言われても対応できるし、うんうん、だからこう精神的にも余裕があって歌える、
それが本当の余裕ですよね、
それですね、
8割残すことが余裕ではない、
はい、はい、そういうことです、
うん、なるほど、はい、
ですね、あとは流れを止めないということがとっても発声でも喋りでも大事ですね、
流れを止めない、
はい、この節約しようとするのはさっきのトラッテヌートです、
はい、
止めようとする動き、うんうんうん、意識があるということになる、
ベクトルが逆ってこと、
ね、はい、止めないでこう少しずつ出すよという外へ前へ向かう方向、
はい、
この流れをいつも作り続ける、うん、保つという、そうするといい呼吸いい発声になるでしょ う、
そうです、ね、はい、歌ももちろんそうですし、
はい、
今、ね、途中で出てるスピーチとか、
はい
はい、についても、
はい、流れは、
ね、
はい、
一緒ですよ ね、
そうですね、うん、
スピーチでもついついこう苦しくなってしまう
という
のは、
はい、
まあ、そこの空気の使い方が、
はい、
まあ、うまくできてないっていうことなんですよね。
そうですね、うん、もう喋りで、
はい、
例えば誰かとおしゃべり会話をしているときに、はい、うん、息が苦しくなって困るっていうことはないと思うんですね、
うん、ないです、まあ、よっぽどね、
はい、
まくし立ててなんか苦しくなっちゃうみたいな、
そうです、吸ってるみたいな、はい、これはもう割と自然な感じにこう上手に補給をして、
はい、うんうん、
だから歌みたいなシビアにいい空気が必要になるとなると途端に感じられると、はい、
うんうん、
あとは人前に立ったりして一方的に話す、
はい、
相手が喋っている時間がない場合はこう息継ぎによって間ができるので、
はい、
ここで息を吸ったらいいのかな、うん、でも変なところで吸ってちょっと流れが、うん、っていうことが気になる場合があると、だから喋りプレゼンテーションスピーチで息継ぎが気になった方っていうのは、
はい、
結構高いレベルで息のことを気にしているんじゃないか、
はい、
はい、もう構わず、そんなの構わず息苦しくなったら吸えばいいぐらいにやってる人が多いですから、
はい、
そこはあとってもいいなと思いつつ、
うん、
より気持ちよく呼吸ができるようになるといい、
ね、
いいなと思います。
気持ちいいという呼吸をしていて気持ちいい、
はい、
気持ちいい呼吸をする、
はい、
うん、その感覚です、
そこです、うん、本来気持ちいいですもんね、こう深呼吸したりゆったりと、
そうですね、う
ん、はい、その感じで喋ればいいですね、
はい、ですね、まあ、絞り出すっていう感覚はやめて、
はい、
まあ、効率的に、
はい、
ただ節約っていうことではないってことですね、
そうですね、節約じゃない、うん、
そういうことですね、
はい、
あとはそうですね、まあ、空気、まあ、声がこうかすれてしまう人とか、
はい、
まあ、効率が悪いからそうなるのか、
はいはい、
あの声かすれてると、
はい、
そういう癖があると基本的にこう、
そうですね、
効率が悪い話し方になっていると思うんですけど、
はい、
なんか改善方法とか、
はい、やっぱりその、うん、声がかすれるっていうことは、うん、声帯の使い方によって、はい、こう空気効率が空気がより多く漏れてる状態になるわけです、ね、だから声帯の使い方としては改善を、はい、していく必要がある。これは、まあ、発声法としてですね、はい、改善をしていく必要があると、うん、であとはこう上から回して声を出す感覚で、
はい、
声帯の使い方を改善することができるので、うん、ちょっと今日の呼吸のテーマとは少しずれますが、はい、自分の声を録音して聞いてちょっとかすれ、うん、常にかすれ気味だな、何かのトラブルじゃなく、はい、いつもかすれ気味ハスキー気味だなと感じたら、少しこう自分の声が上からボールを投げてるみたいなラインで、うん、上から向こうへ向かっていると、そういう感覚で声を出してみると、うん、で録音してかすれが改善したら、
はい、
そっちうまくできているというふうに思って、それはいいと思います、うん、
はい、その一番効果的に使えている状態を自分でこう掴むには、
はい、
ね、空気が先ほど言ったように逆ベクトルで抑えてしまっている 状態、
はい、
僕は、はい、はーって全部出してしま
う、はい、漏れすぎた、
はい、その間の一番いい空気の量と発生を、
はい、
これだなって掴むのは何かありますか、
はい、そこはですね、うん、出ている声で判断する、
はい、
ということになりますよね、
うんうんうん、
出ている声を客観的に聞くのって、
はい、
なかなか難しいかもしれないけれども、まあ、録音するなり、
うん、
あるいはこう今であれば、
はい、
この会員によっては直接この音声レッスンの収録に立ち会って声を出してこう指摘を受けるというような、そういう場でこう声帯がどのくらいちゃんと閉じてるかなと、こういい声が出てるかな、こう抑えてない、ちゃんと、ま、はい、前に出して流れのある声が出てるかな、うん、それをこう確認をしていくのがことになるなと、
うん、
耳で聞いていい声と感じたら、
はい、
それは空気もよく出てると、
ちょうどよく出てる、
はい、思っていいと思います、
はい、今回このウクレレを始めて、
はい、
空気が息が苦しくなったっていう感覚っていうのは、
はい、
どういうどこら辺を
はい、
改善すると、
はい、ウクレレ弾きながら、
まあ、もちろんこの技術的にこっちに意識がいっていて、
はいはい、それありえますね、
ありますよね、
はい
はい、
ウクレレでいっぱいいっぱいになっていて、うん、声だけ出せば、
はい、
の適切な量息を吸って、でフレーズの最後でこう使い切ってって、うん、できるけれども、ウクレレ持った途端そっちに意識が向いて、ね、また、うん、空気を早く使い終えてしまう、それはありえます。
あとちょっとこう下向いてね、
はい、
なってしまうので
ですね、ウクレレは前かがみになってしまいやすいので、はい、体を起こして弾く、うん、そういう、こう細かな改善は、はい、これはやった方がいいですもんね。
そうです
ね。だから弾き歌いは2つの活動がの合わせ技なので、どっちか一方でいっぱいいっぱいになると、
はい、
うまくいきませんから。
そうですね、
はい、
でもなんあの、ね、先月言いましたけど、
はい、
ウクレレ買いまして私が、
はいはい、
でまあ、簡単なコードは弾けるようになりました。
なった、いいですね。
でそれでこう、まあ、ちょっと歌うわけですけど
一緒に、はい、
そう、でもやっぱり分かります、その感覚が
苦しくなる、
苦しくなる、
うーん、
なんですかね、あの、まあ、多分焦ってるので、
はい、
こうゆっくりこう吸って、
はい、
気持ちよく出すっていう感覚よりも、多分体がこわばってたりとか、
は
い、次 F だとか、
はいはいはい、
G7 だって
こう、はい、
やってると、
その
意
識の働きですね、うん、この精神状態という、
はい、
によってこう空気の使い方が変わるというのは、うん、それはありますね。
そうですよね、
はい、
それは気にならないぐらい、
はい、
もう歯を磨くようにコードがもし抑えられれば、
はい、抑えられれば、
はい、まあ、当然こう気持ちよく吸って ただこう発生することだけに意識がいくんだと思うんですけどね、
はいはい、まずはそうですね、ウクレレを手にして数ヶ月ぐらいの頃はもうウクレレはもう覗き込みながら固くなりながらやるでしょうから、それはまず一つですね、もう少し馴染んで慣れて力抜いて体を起こして弾けるようになってくるにつれて、息苦しさも少しずつ改善するかなという気はします。
もう私がもう初心者、オブ初心者だ
った、はい、
多分その気持ちは一番わかると思うんですけど、
そうですよね、だからそこはすごくこのウクレレ弾き歌いのレッスンをするときにこう参考になるな、フェルモンドさんの
弾けないぶりがね、
はい、今日のレッスン、音声レッスンを録音を始める前にちょうど、ね、ちょっと話をしていて、ね、指先が痛い、
指は痛いし、
はい、
G7 スすらボッってなる、
あ、はい、ね、うまくこう弦がビーンとならないという、
そうですね、
はい、でそれはこう多分、うん、このレッスン聞いて練習をしている皆さんも同じことを体験していく、はい、かつてこうギターを弾いていたとか、うん、なんかマンドリンか何かでこれ、はいはい、弦楽器経験者と全くやったことない人って、うん、そういうの全くこう体験が違うので、
そうですね、
フェルモンドさんの話を聞きながら、
いや弦楽器はすごいですね、
はいですね、
別世界ですね、
はい、だそれをこうみんながこうに役に立つ、
はい、
みんながついていけるレッスンをやっていこうというふうに、
そうですね、
はい、
ウクレレ検定まだ10級も受かってない
です、はいはいですね、あの大工の
10級に挑戦しようかっていうところです、
はい、
頑張ります、
いや頑張りましょう、
はい、ということで今日はそのウクレレ の話の流れで呼吸と、
はい、
ということになりましたけれども、
そうですね、
まあ、空気 この効率を、ね、一番よく使っていくという、
はい、
流れを止めずに、
はい、
節約しすぎてもいけない、
はい、
もちろん無駄に使ってもいけない、
はい、
そこのポイントを掴んで、
はい、
ゆったりと呼吸していきましょうということですね、
はい、
はい、では本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。